聖書を朗読いたします。使徒言行録第28章17節から31節までです。使徒言行録第28章17節から31節まで。265ページになります。3日の後、パウロは主だったユダヤ人たちを招いた。彼らが集まってきたとき、こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても背くようなことは何一つしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されてしまいました。ローマ人は私を取り調べたのですが、死刑に相当する理由が何もなかったので釈放しようとしました。しかしユダヤ人たちが反対したので、私はやむなく皇帝に上訴しました。これは決して同胞を告発するためではありません。だからこそお会いして話し合いたいとあなた方にお願いしたのです。イスラエルが希望していることのために、私はこのように鎖でつながれているのです。するとユダヤ人たちが言った。私どもはあなたのことについてユダヤから何の書面も受け取ってはおりませんし、またここに来た兄弟の誰一人としてあなたについて何か悪いことを報告したことも話したこともありません。あなたの考えておられることを直接お聞きしたい。この分派については至るところで反対があることを耳にしているのです。そこで彼らは日を決めて大勢でパウロの宿舎にやってきた。パウロは朝から晩まで説明を続けた。神の国について力強く証しし、モーセの律法や預言者の書を引用してイエスについて説得しようとしたのである。ある者は話を聞いて納得したが、他の者は信じようとはしなかった。互いの意見が一致しないまま彼らが立ち去ろうとしたとき、パウロは一言次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られたことはまさにその通りでした。この民のところへ行って告げなさい。あなた方は聞くには聞くが決して悟らず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じている。目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、立ち返って私に癒されることのないためである。だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのです。パウロは自費で借りた家に丸二年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。使徒言行録の終わりのところにやってまいりました。この終わりでありますけれども、しかし主イエス・キリストについて教え続けたと、そういう終わり方になっております。教え続けた、一体いつまで続けるのか。それはこのまま 今朝の礼拝にまでつながっている、教え続けたということでもあろうかと思います。つまり使徒言行録はしばしばそのように読まれますけれども、今今日の教会にまで続いているのだと、そう考えられます。その通りだと思います。その教会がそのように歩みを続けていく特徴は、ここで全く自由に何の妨げもなくと、そう書かれてあります。読み方によってはローマである一つのところが与えられ、訪問することが誰彼となく許されて、そんなふうに一つの環境の良さというものを言うのが自由に、全く自由に何の妨げもなくと、そう言われていると読むこともできるかもしれませんけれども、しかし語られていることはそれ以上でありましょう。実のところパウロに不自由がなかったわけではありませんし、妨げがなかったわけではない、そのことももうすでにここで事実でしょう。パウロはやっぱり捕らえられているのです。あるいは教会にはやがてここでユダヤ人と決裂したようなこと、そのことはやがてローマにも影響を及ぼし、やがて激しい迫害がやってくるようになります。そうしたことまで踏まえますと、自由に妨げなくその伝道は続いていくということは、もっと大きな意味を持つでしょう。単に環境が良いなんて話ではない。ずっと続いていって、ある場合には本当に闇の中を通るような、そうした歴史をも通しながら2000年間教会の歩みが続いてき、そして今日の教会がある、その姿は全く妨げなく自由に、そんな教会の歩みが続いてきたというふうに、そう考えてみた方が良いでしょう。この確かさの中に、この頃のコロナ禍にある教会、それを支えているものも見出してよいと思うのです。コロナ禍の不自由さ、コロナ禍の妨げ、そうしたものがあるかもしれませんけれども、しかし主イエスの教会はそうした中でなお全く自由に、何の妨げもなく、重々しい現実を耐えつつ歩みを続けている、そんなふうに今朝の主イエスキリストのことについて教え続けたという言葉を、今の教会の姿として聞くことが許されると、そう思うのです。パウロはここでローマにいるユダヤ人の主だった人々、これは前回お話をいたしましたように、すでにローマにはユダヤ人追放令というものが出ておりました。けれども追放令を免れた主だった人々と書かれてありますので、その社会である一つの役目を果たしていた人、いなくなったら困る人たちというのがいたのでしょう。そういう人たちが免れましてパウロのもとにやってくる。そしてその人々に対してパウロは言葉を語るわけですけれども、特に大切なのは20節の言葉の中にあります2番目の文章ですが、イスラエルが希望していることのために私はこのように鎖でつながれているのです。ここが一つの要点でしょう。希望をめぐる一つの混乱があったということです。エルサレムから始まったその混乱、確かにそうです。エルサレムの混乱のところをもうすでに読んでまいりましたけれども、振り返れば死者が復活をするという希望を抱いていることで私はこのように裁判にかけられているのだ、 第23章の6節のところではそのようにパウロが叫ぶ。そこから、まあ、本当に混乱は極まりまして、パウロが殺されそうになるというような騒ぎになる。その発端でローマまでパウロはやってきているという、まあ、それが実情です。イスラエルが希望していること、希望について、教会の伝道は初めからそうでした。ペトロが第1回目の説教をするときのことを思い起こしていただきたいのですが、もうずいぶん前に読んだところですけれども、ちょっと開いてみましょう。212ページになりますが、今朝ともどもに購読をいたしました詩編第16編はその時のパウロが引用する聖書箇所の一つです。ちょうどそこの話が出てくるところです。こんなふうに引用しているのです。使徒行伝の第2章の26節、それゆえに、それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜び踊った。私の肉体もまた希望のうちに安らおう。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てさせない。あなたは命の道を私に示し、見前にいる私を喜びで満たしてくださる。ここで希望のうちに安らおう、その希望とは何か。単なる希望ではありません。魂が黄泉に捨ておかれない、聖なるものが朽ち果てないという、そういう希望です。しかもそれはダビデのことじゃなくて、31節、キリストの復活について予言して、そう語られている。イスラエルの人がみんな見てきた一つの希望だ。それは死に勝つ希望だ。それがあのナザレのイエスによってもたらされたのだ。それが教会の伝道だったんです。初めからそうだったんです。でパウロの開始の出来事もまさにそうでした。何にも増してよみがえりの主イエスが自分をお尋ねくださった。そのことがパウロの生涯を決定づけた。死は死で終わらない、命の神は死に勝ちたも、それはあの主イエスを見ればよくわかる。さあこのお方を信じよう。それが教会の伝道だったわけです。詩編が語って、また旧約聖書が語っているこの望みを、旧約聖書を信ずるユダヤ人たちにパウロが語りかけている。大勢の人が集まってきたと書いてありますけれども、それはパウロがラビだったからでしょう。ユダヤ人の生活です。ラビのもとに行って聖書の勉強をしたんです。ローマのユダヤ人たちは何か悪い報告も話も聞いていないと、そう言います。ここはですからエルサレムにあった妬みの渦の中で、あの妬みがあったから希望は信じることができなかったんだろうか。ならばここで一新して、前提なくユダヤ人たちに直接話す、その場所がここに備えられたんだということがまずここで考えられているでしょう。さてそこでユダヤ人たちはこの希望についてどういう態度を示すのか。希望を信じることができるのか、その希望に自分を寄りかけるほどに生きることができるのか。妬みとは別の場所で設定された希望に対して考える場であります。そうしますと、これは人間全般についても申し上げることができるでしょう。果たして人間は自分を希望に寄りかけるほど希望に生きることができるのか。死すべき人間が、そういうことでもあるでしょう。結果は 信じるものと信じないものがそこに生まれてきたということ。しかし印象的な言葉はこの28章のところで言われております。当時の、まあ、その場の雰囲気が分かるようなものですが、25節、互いの意見が一致しないまま、28章ですけれども、25節、互いの意見が一致しないまま彼らが立ち去ろうとしたとき、やっぱり立ち去ったんです。ある程度好意的に受け止めた人もいるけれども、その希望がその心に食い込むほどにそれを受け取り、そこにとどまる人はいなかった。もちろんその後誰彼となく訪問する人を受け入れたんですが、この中のユダヤ人たちに中にはいたでありましょう。そう考える方は許されるけれども、決して多くはなかった、そう見た方が良いでしょう。意見が二分したなんて話じゃない。ほとんどの人はここでも信じられなかった。イスラエルの希望を信じようじゃないかとパウロが呼びかけたにもかかわらず、ユダヤ人たちはその希望を信ずることができなかった。だからイザヤの厳しい言葉をパウロは彼らの背中にぶつけることになります。聞くには聞くが決して悟らない、見るには見るが決して認めない。何を聞くのか、何を見るのか、希望であります。よみがえりの希望を聞いても、そしてよみがえりの希望の証を見てもそれを受け入れようとしない。特にファリサイ派の人たちは希望についてもともと自分たちの教義として教えの内容として知っておりましたから、しかし知ってはいるけれども本当の意味で信じるというところまでいかないわけです。見る聞くということの中にとどまる。それどうしてかっていいますと、自分の経験として知っていること、それが見ていること、聞いていることでしょう。こうして生活しておりますと1週間随分なことを経験いたします。見ます、聞きます。しかしその見たこと聞いたことが自分自身の生き方に深く影響を及ぼすかというと、そんなことはないわけです。ユダヤ人たちはその見ていること聞いていることを人生の一つのこととして受け止めるけれども、しかしそうではない。そうしますと結局自分の知っていること、自分の経験、自分が正しいと思うことから見ていること、聞いていることを取捨選択するのです。そうしながらユダヤ人たちの中に旧約聖書を信じながらでも彼らの中に腰下ろした一つの考えは、経験的に知る世界の、まあ、一つの感覚です。この世界には死があるのだ、厳然と死があり、しかも誰も蘇らない、そういうことでしょう。これは我々の経験でもあります。誰かがそこここで蘇るなんてことはないわけです。そうしますと我々は世の中を見渡しながらいろんなことを考えるかもしれませんけれども、その太いところで残ってくるものはやっぱり希望を信ずることができない我々の態度です。物事は決して明るい方にはいかない、そう考えてしまう我々の態度です。真実に希望に生きることができない、希望が砕かれるのだという証拠はいくらでも集めることができるからです。その証拠を集めてきながら、とうとうユダヤ人たちは教義として自分たちが信奉するものとして復活ということを知っていながら、しかしそれが彼らの心を占領するほどには深く食い込まなかった。このユダヤ人たちが否定する姿にパウロは聖霊がイザヤを通して言うと そういうふうに言っています。聖霊がイザヤを通して言った。聖霊を受け入れないユダヤ人だから真実の意味で希望を信じることができないのだ。自分の目を自分の耳をこの世界に対して向けている。そういうところで聖霊がお語りくださることということに耳が閉ざされ目が閉ざされてしまう。でそこにしかし神の大きな揺るぎない導きを実はパウロは見ています。こんなふうに言われる。もう一度そこを読んでみますと27節、この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じている。目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、立ち返って私に癒されることのないためである。不思議な言い方です。私に癒されることのないためだ。そうすると聖霊が告げることは、こうした本当に否定的なユダヤ人の姿勢であり、心を暗くするばかりかもしれないけれども、しかし神がその中で果たそうとなさる目的があるのだということです。そしてパウロは言うのです。28節、だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。霊によってこれも知ったのです。霊は今ユダヤ人たちへの伝道よりも異邦人たちへの伝道へと私を導く。そのことが今はっきり分かった。ここで教会を生かしてきたもの、教会を導いてきたもの、そしてそれがパウロも導いているのでありますけれども、それが何であったかということははっきりいたします。聖霊の話がずっと進んでいたのです。この終わりのところに来てイザヤの言葉、イザヤ書のこれ第6章の印象ですけれども、引用ですけれども、イザヤ書の第6章には聖霊なんて言葉一つも出てこない。ですからここはパウロの言葉だし、当時の教会の人々の言葉です。意識です。自分たちは聖霊に導かれている。ペンテコステに教会が産声を上げたのは何よりも聖霊が与えられたからでありました。今朝の聖詩はその使徒言行録の冒頭の部分の言葉でしたけれども、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受け、エルサレム、ユダヤの全土、サマリア、さらに地の果てまで私の証人となる。そう言われているところでありました。聖霊が下るときです。そうです、聖霊が下って地の果てまでこのように伝道が進んできている。そのことをここで改めて思い起こすのです。霊に導かれる教会がローマまでやってき、そして伝道している。霊に導かれる教会の具体的な姿はここで言われている通りパウロに現れます。全く自由に、何の妨げもなく。霊に導かれる姿は全く自由に何の妨げもなく、それが聖霊が導くということです。ある人はこの自由にという言葉を大胆にと訳しています。十分そう訳することができる言葉で、一旦それで読んでみることも意味があると思います。大胆に、パウロにはやはり監視の目が光っているのです。一体何を話すかということはずっとローマ当局は見張っていたでしょう。どこかでそれこそ、それまでユダヤ教キリスト派とユダヤ教徒たちの間での騒乱があったわけですから、その騒乱がもっと大きな騒乱につながったら大変だということがあったでしょうから、ですから このパウロが語る内容は放置されていたわけではないでしょう。実際パウロは殉教いたします。それは彼が語っていることはやっぱり問題になった。しかしそこで自由に話すっていうのはやっぱり大胆だったんだ。全く大胆に、誰が聞いていようとも全部話した。恐れないで話した。そういう自由さと妨げのなさなのです。そうしますと、自由に妨げなくというのはやはり申し上げた通り環境の良さではないんです。環境はむしろ逆なのです。ここでもお分かりでしょう。ほとんどのユダヤ人は背を向けて出ていったんです。これはパウロがローマ人への手紙の第9章のところで、あるいはそれが第11章の終わりまで3つの章を費やして語るパウロの悲しみです。同胞が神に背いたままである。どんなに悲しい思いを持って、切ない思いを持って彼らを見送ったか。そこに伝道の実りの証を見つけようとするのならば、むしろ逆なんです。環境は良くない。ユダヤ人は信じないんです。あるいは環境は申し上げた通り、ローマの迫害も次第に厳しくなります。やがてパウロは殉教するようになります。さらに環境はよくありません。殉教は迫害する、そのローマの姿勢というのは初めはある意味で気まぐれのようなものでしたけれども、だんだんと徹底した迫害になってまいります。教会はこのあと300年間ローマ帝国から憎まれ続けるのです。300年です。生きているうちに環境は改善するというようなものではありません。伝道しても伝道しても迫害されるんです。しかし自由に妨げなく、そう語られている。一体どうやってこの300年もの迫害の中を耐え抜いて、このローマから世界にこの教えが広がっていったのか。この闇に耐えさせたのは、まさにここで書かれていることでしょう。主イエス・キリストについて教え続けた。こう言ってもいい。それしかしなかったんだと思うんです。主イエスについて教え続けたこと。教え続けたというのは、おそらく個々の状況の中で、一つ一つについて、こういう場面があったかもしれません。こんな苦しい信仰、果たしてイエス様って生きてらっしゃるんでしょうか。お蘇りになったと言うけれども、本当に生きてらっしゃるんでしょうか。そう、伝道者、牧師は信徒から問われた。それに対して教え続けた。イエス・キリストは生きておられる。ここで神の国っていうこととイエス・キリスト、主イエス・キリストっていう言葉が重ねて現れます。今日読んだ中でもう一回重ねて現れるところがありましたけれども、これは相当ここに思いが集中していることです。福音書がずっと語ってきたことです。神の国、神の支配、命の支配は主イエス・キリストにやってきた、おいてやってきた。そう語り続けたこと、そのことを苦しみの中でうめく人たちに伝えたのでしょう。あなたのその状況の中に主イエス・キリストは生きておられる。一つ一つの状況についてそうやって教えていったのでしょう。教えても届かないという教育の効果の問題が生ずる場合もあるでしょう。教えた通りするけれども、どうも見てると先生答えが違う。信仰についてそんなこと問われたら、信仰はひとたまりもないものでしょう。 しかし教えが実ったのです。主イエスが生きておられる。苦しみの底で、ああ主イエスが生きておられるということは分かってくる。ああここにもよみがえりの主イエスが来てくださっているということは分かってくる。それは何か、聖霊の出来事だからです。聖霊の出来事というのは熱狂的な体験の出来事ではありません。そうではなく、よみがえりの主が望みを失わせるような一つ一つの経験のその深さに寄り添うようにして、よみがえりの確かさをその深さに届くようにお教えくださること、希望が何度でも復活した、蘇った、そう言ってもいいでしょう。何度でも希望が蘇りながら、そうして望みなさに勝ってくる。これは我々の信仰の現実ではないでしょうか。我々の希望を失いそうになることがあるけれども、考えてみれば、希望は何度でも蘇ってくる。それは聖霊が注がれているからです。パウロがローマの人々に教えた手紙はこのすぐ後にもう書かれて、ローマの手紙に続いてまいります。そして希望について教えたパウロのあの有名な言葉があります。そこはぜひ開けていただきたい。新約聖書274ページ、ローマ人の手紙の第5章ですけれども。3節から少し読みます。第5章3節、そればかりでなく苦難をも誇りとしています。苦難が忍耐を生み、忍耐が品格を、品格が希望を生むことを知っているからです。この希望が失望に終わることはありません。希望は失望に終わらない。そして言うのです、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。パウロの人生の一つの感覚ですね。聖霊によって神の愛が注がれている、それを苦難の中で見つけるんです。その時にもう苦難は彼のうちでのさばることはなくなった。苦難の中にありながら何度でも希望が蘇って希望に生きたんです。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているから、主イエスがそう生きてくださっていること、さまざまな苦しみの経験の中で、しかし聖霊によって主イエスの愛が注ぎ込まれてくる、そのあなたを今日も主イエスは愛しておられる、そのあなたを私は愛するのだ、そう言われるときに、よみがえりの主にそう言われるときに、我々に与えられた希望は何度でも復活するのです。教会は聖霊による教育、それが行われるところだと思います。聖霊による教育は何よりも希望を教える教育であります。聖霊が希望を教えるんです。教えるというのは牧師になって、やるようになる務めであります。私がまだ新任の牧師だった頃、自分が教えるということに対していろんな迷いを覚えている頃に、丁寧にそして正しくこの信仰について教える先輩の牧師がおられて尊敬をしておりまして、そして自分がそういう迷いを覚えているということをお話ししましたときに、その先輩の牧師がこうおっしゃったの。いまだに私は自分が教えている教えが十分かと問うことがある。そう言われました。不十分だったかなと、そういう思う中で、ああ、この先生も主イエスキリストを教えるのだ、 あんなに丁寧に正確に教えておきながら、それでも不十分だと思うことがあるんだと、そんな言葉に励まされた気がいたしまして、私もこの教える務めということをそれなりに引き受けて一生懸命やろうと思ったものです。牧師をもう随分長く勤めまして、何箇所か転任をいたします。そうすると、かつて導いた方を教団や教区の集会で久しぶりに、まあ、お見かけすることがあります。不思議な思いがするんです。まだあの方あんなに喜ばしい信仰の生活をしてらっしゃる、いや私いた頃よりもずっと成長してらっしゃる。もちろんその後の教会の牧師の教育も良かったのでしょう。しかしそれでも牧師の教育はやっぱり不十分です。むしろ人生の一つ一つの場面で主イエス・キリストをそこで深く知らされながら、希望がよみがえるということを知らされながら、そこで希望に歩む歩みを確かにされている、そういうことがそこに起こってきたからでしょう。もちろんそういう人にあなたどうしたのなんて聞くことはありませんけれども、そうでしかないと思うのです。そういう聖霊の教育の中で主イエス・キリストについて教えられながら、希望はよみがえり、希望を大胆に信じ、そして大胆に語ること、そうしながら生きることが許されるようになる。改めて私どもの教会を思いたいのです。この教会は聖霊によって導かれている、そしてそこで我々は教えを受けるんです。しかし教えるのは牧師、いやもうそれもそうです。しかしもっと深く、もっと一つ一つのことを教える方がおられる。それはもう皆さんがよくお分かりでしょう。主イエス・キリストがそれぞれの苦しみを、その苦しみの深さ以上に尋ねてくださって、そこで我々は支えられるのです。皆さんがそういう聖霊の働きの中にありながら今日そこにおられること、改めて受け止めていただきたいのです。祈りをいたしましょう。私どもの深くに教えを注ぎ込むことをおできになるのはただあなたです。誰にもわからない私の苦悩と思いながら、しかしそこに主イエスがお尋ねくださることによって、一体どれだけ支えられてきたことでしょうか。聖霊を注いでくださって、神の愛を注いでくださり、主イエスを見せてくださるということが一体どれほどの力を持っているかということを感謝を持って改めて振り返ります。歩みゆく一歩一歩にこうした聖霊の教育があること、希望の教育があることに改めて信頼し、歩みを踏み出しますので、主よどうか私たちを教え続けてくださいますように、あなたの希望に染め上げてくださいますように、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。